テック IR セミナー。この番組は証券コード9686東証スタンダード上場東洋テックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋テック代表取締役社長の池田博之さん、聞き手は経済ジャーナリスト真島秀樹さんでお送りします。この番組は2月8日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
東洋テック IR セミナー、お話は証券コード9686東証スタンダード上場東洋テック株式会社代表取締役社長池田博之さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は経済ジャーナリスト輪島秀樹さんです。ではお願いいたします。
皆さんこんにちは。東洋テックの社長の池田でございます。今日の一応進め方でございます。私どもの一応会社の概要、それからまあ特徴といいますか強み、決算状況、業績見込み、それから中継計画、今第12期の3年目のご説明をした後、まあ対処すべき課題と今後の取り組みということで、まあ間近に迫りました大阪・関西万博の件も含めてちょっと触れたいと思います。まあ、私どもの会社、実は警備とビル管理の会社でございます。今から約60年近く前、1966年ですかね、東洋警備保障という銀行が実は設立をした警備会社でございます。まあ、主として金融機関向けの、まあ、機械警備の会社としてスタートしたわけなんですが、今現在警備業っていうのは全国に約1万600社ほどございます。関西ではですね、私どもが唯一の、まあ、上場企業ということになっております。
今社長も今経歴で銀行ご出身なんですが、はい、銀行設立母体とした警備会社というのはなんかあんま聞いたことないような気もするんですけど、はい、
まあ、当時本当に珍しかったと思います。銀行の、まあ、昔の偉い頭取さんがこれからこういう時代が来るということで、はい、機械警備や専門家にやっぱり警備や輸送を任そうということで作った会社ということで、まあ、創業当時から金融機関さんと大変親しくしておりますし、まあ、大阪中心でありますが地元の企業さんとも深い付き合いをずっとさせていただいております。私どもの業務の概要についてちょっと説明をさせていただきます。2024年3月期の売上はまあ約312億程度だったんですけども、約7割が警備事業でございます。警備事業とビル管理事業、不動産事業、ビル管理事業は約1/3、警備事業は約1/3として残りが不動産ということになっております。後ほど説明いたしますが、去年の5月にアムスグループという機械警備会社を、6月に関西ユナイトプロテクションというこれも警備の会社を買収しまして、一部合併をしましたので、トヨテックグループは今現在8社で構成をされています。これが警備事業のですね、売上の内訳でございます。機械警備が約4割近く77億円を占めておりまして、まあ、機械警備っていうのは建物とかにセンサーとかカメラをまあ設置いたしまして、これが異常を感知した場合には当社のパトロール員が駆けつけると、こういうビジネススタイルでございます。次に売上が多いのはまあ常駐警備って言いまして、約これが3割弱56億円ほどの売上でございます。まあ、オフィスビルとか集客施設に警備員を常駐させるという文字通りの警備スタイルでございます。続いて先ほどご説明しました金融機関の貴重品等を輸送する輸送業務、これが約20億ぐらい、 ATM の資金管理、金融機関の ATM の資金管理なんかもやっております。これが約18億程度というような警備業務の内訳でございます。続きましてビル管理事業、これはですね、まあ、あんまり警備事業とそぐわないと思われるかもしれませんが、通常のですね、ビルっていうのは建てた後の管理が、まあ皆さん地主の方もいらっしゃると思いますので大変でございまして、まあビルの大規模修繕でありますとか消防、エレベーター、給水等の建物設備のいわゆる管理業務、それからまあフロアの日常清掃でありますとか貯水槽の定期清掃とか、まあいろいろな業務があるわけでございますが、トヨテックグループはですね、これの警備、それから今申し上げたビル管理、まあありとあらゆる業務をまあフルサポートでできるというのが特徴でございます。
なる 今もちょっとお話しいただきましたけど、これは改めてビル管理事業に参入した経緯っていうのは何かあるんですか？
はい、ありがとうございます。先ほどちょっと申し上げましたけど、ビル管理っていうのは、ビルっていうのは建てた後の方が実は大変ね、お金と手間もかかると言われておりまして、まあ、1990年代にですね、こういう安心とか快適な空間の提供という社会的ニーズが高まった、まあ、それまでは警備事業を中心にやっておったんですが、やはり市場のニーズっていうのはこれは非常に大きいものがして、今の市場規模で言いますとビル管理事業っていうのは4兆3000億ぐらいですかね。警備事業も実は大きなマーケットでございまして、まあ、より付加価値の高いサービスが提供できるということで参入をさせていただきました。はい、そういう経緯でございます。それからもう一つ最後の柱、不動産事業でございますが、まあ、当社ではここに書いてある賃貸業務と仲介業務を行っております。賃貸業務は文字通り収益不動産投資を合計7件行っておりまして、安定的な家賃収入を得ております。
着実になんか広げているような感じしますけど、不動産事業に参入するということで、いわゆるシナジーというのはあるんですか？
はい、はい、まあ、今ご説明しましたように賃貸収入を得るとか、まあ、建物の仲介の手数料をもらうというのももちろん業務としてやってるんですが、警備事業、ビル面事業を受注するというのはですね、やはり情報勝負でございまして、まあ、建物のオーナーがチェンジするだとか、まあ、移転をするだとか、こういう情報をいち早く、まあ、不動産情報としてキャッチした上で、本業に加えてそういう警備事業、ビル管理事業に参入、もしくは私どもの方でサービスさせていただくということを狙いに、まあ、シナジー効果が大いにあるということで、まあ、業務を今後もやっていきたいと、こういうふうに思っております。続きましてですね、当社の特徴についてちょっとご説明させていただきます。申し上げましたけども、一つは私どもビル1棟の管理を丸ごと、まあ、受け負える総合ビル管理会社だというふうな定義づけをしております。
今もちょっとお話伺いましたけど、具体的にどういったメリットっていうのがあるのか改めて教えてください。
はい、例えばですね、ビルの管理って一言で申し上げても、こう下の表に書いてますけど、例えばですけど、一般的に言うと設備管理は A 社、清掃は B 社、警備は C 社といったように、こうバラバラにこう発注されているケースが多いんですよね。オーナーさんから見れば非常にこれはまあ煩雑なわけでございまして、まあ、そこで我々はまあビル1棟丸ごと引き受けられるということで、まあ、ワンストップでこういうことが提供できる、まあ、コスト削減とか昨今いろんなニーズがございますので、お客様からのこういう総合ビル管理に対するニーズっていうのは大変強いものがあるというふうに思っています。2つ目の特徴、これはまあ我が社の業績のまあ安定性ということですね。創業以来、私どもは営業利益、経常利益はずっと黒字をまあ維持しておりまして、売上につきましてもこのグラフにありますように現在13期連続増収ということになっております。まあ、警備事業とかですね、清掃事業っていうのはストックビジネスなんですよね。一件一件の金額は小さいですけど、毎月毎月きめ細かにやっていくことでコンスタントにこう収入が上がっていくビジネスでございますので、まあ、リーマンショックの時とかコロナ禍の時なんかも、まあ、大きく売上が落ちるというようなことがあんまりありませんで、比較的安定した業績を維持することができております。3つ目、これはですね、安定配当を行っているということをちょっと申し上げたいと思います。一応まあ業績が順調に進捗しておりますので、配当成功 50% をめどとすることをまあ方針として、安定配当を維持しつつ、まあ増配もこのように行ってきているということであります。まあ、2025年の3月期につきましては業績推移を踏まえまして、配当成功 50%をベドにして、株主資本配当率の要素を今後も加味した上で配当政策を検討することにしておりまして、まあ年間配当は一応40円を目指していきたいと、こういうふうに思っております。昨年の3月期よりですね、株主優待制度を改めてスタートをいたしました。以前からですね、こういった説明会で株主さんから非常に株主優待制度についてのご意見をいただくことが多くてですね、株主の皆様方の日頃のご支援に対する感謝と、まあ、当社の株式の魅力を高めるという観点からですね、まあ、より多くの特に個人の株主さんに株を保有していただきたいということを目的に、まあ、実施をさせていただきました。
はい、今ここにもありますけど、はい、500株以上ということです。はい、せこいって言ってるわけじゃないです。せこいって言ってるわけじゃないですけど、なんで500株からなんですか？
はい、せこいわけじゃないんですけど、私どもスタンダード市場で大変 売買高が少なくてですね、まあ、流動株が少ないという大変問題意識を持っておりまして、やっぱり株式投資を個人の株主さんがするにはちょっと魅力に劣るなということでありまして、まあ、株主優待を導入するにあたった時の大きな目的の一つっていうのは、当然あの出来高の向上につながることでありますとか、はい、まあ、一定の株数を保有、ね、していただける株主さんをより多く増やしたいということで、まあ、こういう立て付けにさせていただきました。ちょっと手前味噌なんですけど、アンケートを取らせていただきまして、
なるほど、
まあ、62% の、まあ、お客様が一応満足だとお答えをいただいているので、まあ、まあスタートとしては良かったのかなと。これ株主様がですね、ご自身で選べるものを、まあ、自身で欲しいものを選べる方式にしておりまして、まあ、あの下の方にちょっと書いておりますけど、まあ、グルメ商品であるとか生活用品、こんなものが人気があったというふうに思っております。続きまして、決算状況、今年度の業績見込みについてちょっと触れさせていただきます。2024年の3月期ですね、上の段の右側でございますが、13期連続の増収ということになったんですが、この3月期、2025年の3月期、これ第3四半期までの進捗率という意味では、まあ、売上高につきましてはですね、東洋テック関連会社とも、まあ、M&A の効果もありまして、警備事業は比較的堅調にまあ推移をいたしました。全体を牽引した警備の結果ですね、売上高は250億、まあ、前年同期比でいうと18億ぐらいの増収と、まあ、公表数値に対する進捗も約 72%、 まずまず堅調だったんですが、残念ながら利益面につきましてはですね、ちょっとあの不動産の大口案件が1件ちょっとキャリーをいたしまして、制約ちょっと、まあ、第4クォーターの予定なんですが、それに加えましてちょっとあの M&A の費用がちょっと想定してよりも大きくかかりまして、計画費の進捗が遅れていると、まあ、第4クォーターそれあの取り戻すべくですね、人件費等が非常に高まっておりまして、コスト増加に見合う、まあ、値上げの交渉を、まあ、ずっとこの数年続けておりまして、新規契約獲得の営業活動の強化でありますとか、合併した会社の合併効果の創出といったようなことで、なんとか利益を出していきたいと、こういうふうに思っております。この表はですね、経営指標の、まあ、推移を示しております。一番右列が、まあ、直近なんですが、自己資本比率は約 60% でございます。残念ながらちょっと PBR の方はこの期は 0.62 倍と、まあ、依然これ1倍を割り込んでるわけでございますが、まあ、あの今お話しましたように株主優待制度の導入でありますとか、後にちょっと触れたいんですが、大阪関西万博の幹事会社としての受注でありますとか、まあ、こういう好材料があった時に、まあ、株価が反応していただきまして、まあ、12月1月にかけては PBR はまあ 0.7 まではいきませんでしたので 0.68 倍ぐらい、まあ、前年度から改善をしているということでございます。まあ、後ほどご説明いたしますが、引き続き企業価値の向上に取り組んでまいりたい、 PBR も1倍以上を目指していきたいと、こういうふうに思っております。続きまして、中期経営計画、今第12次の中期経営計画の3年目でございます。このように3年間の計画を掲げておりまして、今年度3月末がこの連結売上350億17億5000万営業利益というような目標を掲げまして、まあ目指すべき姿、まあ、当たり前ですけど社会的要請に応えて、まあ成長発展し続ける企業グループで、まああのなかなか労働集約率が高い業界でございますので、 DX 化をはじめとした構造変革への挑戦を続けていくということをスローガンにしております。この目標は目標でまあ掲げておるんですが、残念ながらちょっと今期のですね、2025年3月期、ちょっとあの当初立てた計画をちょっと下回る予定です。もうこれすでに公表いたしました。まあ、売上高はあの戦略投資 M&A とかが順調に推移したんで、ほぼ計画水準なんですが、営業利益の方は計画費4億円のマイナスの13億5000万、経常利益は計画費5億円のマイナスの約14億という見込みでございます。まあ、収益についてもですね、増益トレンドにはあるんですけども、まあ、計画を作った時に比べてですね、まあ、その当初の想定をまあ上回るその 賃上げ動向というとちょっと怒られちゃうんですけど、まあ、人件費がやっぱり人の確保のためにはどうしても必要なもんですから、この辺の想定を上回る賃上げ、それからビル管理事業のちょっと収益構造改革がちょっと遅れておりまして、まあ、これに合併をしたりちょっといろんな統合したりとちょっと思いのほか収益化がちょっと遅れたことがありまして、当初計画を下回る見込みと、こういうふうになっております。しかしながらですね、まあ、この3月期の業績見込みというのは、まあ、残念ながら当初の中期計画は満たせませんけども、増収増益基調は維持できる見込みでありまして、引き続き企業価値の向上を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。また、昨年5月6月に M&A2 件実施いたしまして、まあ、何回も申し上げますが大阪関西万博あと2ヶ月迫っておりますが、この受注も、まあ今堅調に来ておりますので、2026年3月期につきましても引き続き増収増益基調は維持できると、こういうふうに思っております。続きまして、まあ、対処すべき課題と今後の取り組みということについてちょっとご説明をさせていただきたいと思っております。先ほど申し上げましたが、まずはやはり何といっても PBR の向上に向けた取り組みということで、今やっていることをちょっとご紹介をしたいと思います。2023年の10月ですから、おととしの10月ですね、自社のまあ資本コストや資本収益性についてのまあ現状を分析評価いたしまして、まあ、改善に向けた方針ということを公表させていただきました。まあ、もちろん ROE 8% を目標にしているんですが、なかなかちょっとこうすぐには実現できない数字でございまして、 ROE を重要指標として認識しまして、成長戦略の実行、株主還元、資本政策の推進、 IR 活動の拡充によるところのエクイティスプレッドを改善すると同時にですね、この PBR の向上を図っていく、まあ、利益水準を上げていくと、こういうことを方針としております。
はい、まあ、今も伺いましたけれども、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応策ということで、配当政策の見直しをされているということですが、具体的な方針を教えていただけますでしょうか。はい、
まあ、私どももともと先ほどもご説明しましたけど、出来高がちょっと少なくてですね、個人株主さんの出来高が少ない、流動性が乏しいという問題意識を持っておりまして、やはりすぐに、利益指標でもって還元をする、配当するってことがなかなかちょっとハードルが高かったもんですから、まあ、インカムゲインで報いていこうということで、配当政策、配当成功 50% ということをもともと目処とした配当方針でやってまいりました。でありますけども、まあ、昨今の情勢からするとですね、やはり短期の業績にこう左右される配当成功というよりは、やはり株主資本配当率ですね、DOE って言ってますけども、まあ、この要素がやっぱ必要なんじゃないかということで、まあ、次期中計発表するときまでにはこの要素も織り込んだ上でですね、まあ、どの水準であれば株主さんに喜んでいただけるのかということもありますし、まあ、実力に見合わないことをやってもあんまりちょっとどうかと思うんで、まあ、我々の今後の収益力の増強を睨んでですね、まあ、配当政策、資本コスト、株価を意識した経営、配当政策の見直しを進めていきたいと、こういうふうに思っております。続きまして、先ほどから何回か言ってますが、 M&A による主力事業、警備事業のですね、強化についてちょっとご紹介をしたいと思います。左側がですね、警備事業のまあ基盤強化ということで、5月にアムスグループというまあ機械警備と、これは駐車場管理をメインとした会社を M&A をいたしました。それから6月にはですね、この右の方でございますが、関西ユナイトプロテクション、これはですね、主としてこうイベント警備が主力ですね。あと施設警備や身辺警備、4号警備って言うんですけども、こういうようなメイン業務としている会社を M&A お引き受けをさせていただきました。まあ、2つの効果が見込めると思ってまして、1つは機械警備っていうのはですね、まあ、特に関西の場合はもう既存の私どもパトロールの配置がございますので、そこに機械警備、アムスの警備先を加えることによって、既存の人員スタッフでもって対応ができると、こういう効果があります。極めて収益率が高い機械警備業務っていうのは業務でございます。二つ目はですね、従来ちょっと人に関する警備、特にイベントの警備とか、こういう部分はちょっと私ども手薄でございましたんですが、これ関西では一応ナンバーワンの会社でございまして、こういう身辺警護とかイベント警備とか、こういう、まあ、サービスラインナップを拡充するというようなことで、お客様のニーズに対して対応できると。まあ、アムスグループは 去年の10月に3社のうち2社をもうトヨテックに合併いたしましたので、人員の効果も含めてですね、今後合併効果を出していきたいと、こういうふうに思っています。
今伺ったら結構効果があるということなんですけども、はい、これさらなる効果というのは何か出てくるんでしょうか。
はい、ちょっと先ほど申し上げましたように、人員の効率化効果って別に首にすると言ってるわけじゃなくてですね、はい、まあ、万博で相当な警備員が必要になるんですね。まあ、こういうところで配置を転換をしていくでありますとか、イベント警備っていうのはなかなかこうノウハウがないとできない業務でありまして、こういうことでいわゆるノウハウであるとか人員の効率化だとかいろんなメリットがあると、こういうことであります。大きく言えば一番最初に申し上げた機械警備網というのは、一つの待機所があって、そこにたくさんの機械警備先があれば、コストは下がる、当たり前ですけども、まあ、こういう業務でありまして、さらに効率化を進めていきたい、こういうふうに思っております。次にですね、まあ、サービスラインナップの拡充と DX 業務の取り組みということで、まあね、セグムさん、アルソクさんが CM をやってくださってるんで、もう皆さんご存知だと思いますけど、まあ、よくこれテックスマートという商品なんですが、まあ、いわゆるスマホでワンタッチでいろんな警備ができる、まあ、小規模な事業所でありますとか家庭向けもありますし、小売店舗とかありますし、まあ、大体機械警備ってなんか高くて敷居が高いというふうに思われてるんですけど、まあ、これ比較的安価で無線でこういうセキュリティガードが、セキュリティカードっていうのがあるんですけど、こういうのも不要です。でいざという時は駆けつけもすると、こういう業務です。見守りよっていう商品を作りまして、これはまあね、高齢者の一人暮らしの方とか大変多くて、こういう一人暮らしの高齢者の方の見守りをするということで、これも極めて安価にですねできる、例えば毎日使うような冷蔵庫だとかトイレだとか、そういうところにペコッとこういうふうに貼り付けましてですね、でそれが、まあ、設定するんですけども、まあ、例えば何日か動かない、というような時に、まあ、あらかじめ登録されたところに連絡をすると、まあ、こういうような、まあ、一定時間開閉なければご家族とかそういう方にメールをすると、まあ、非常にシンプルで、いざという時は駆けつけもすると、こういう業務をやっております。それに加えてですね、ちょっとデジタルトランスフォーメーションとちょっとかっこよく言ってるんですけども、警備品質をやっぱ向上しようと思ったら、やっぱり今時 AI がやっぱ必須なんですよ。発砲すると、発砲っていうのはその警備の異常を検知すると警備員が行かなきゃいけないっていう、我々警備事業者の宿命がありまして、これをまあほとんどの場合が実は、まあ、あんまり言ったら怒られるかもしれませんけど、間違えて押しちゃったとか、まあ、必要でない出動が非常に多いんですよね、実は。でこういうものをですね、カメラ AI 使って、カメラで見て、で管理センターに通知する画像解析っていうシステムを入れました。これ結構時間かかったんですけど、屋外でもこういうものを使ってですね、異常な動きをしている、もしくはカメラ映像に映った、例えば動物だったら反応しないけど人間だったら反応するというようなことができるようになっております。ちょっと PR 臭くて申し訳ございませんが、まあ、割と売れております、このカメラ。まあ、今後とも専門人材をね、ちょっと採用どんどんしていって、まあ、デジタルトランスフォーメーションの流れに乗ってですね、まあ、対応部署の強化を図っていきたいと、こういうふうに思っています。続きましてですね、大阪・関西万博への取り組み、もうあと2ヶ月弱と2ヶ月後になりました。私ども、これ、記載の通りですね、この4月13日から184日間開催されるわけですが、万博協会発注の仕事を私どもが幹事会社となって、セコムさんと新帝警備さん3社の JV で、万博協会発注の仕事だけで108億の受注をいたしました。これ以外にですね、まだパビリオンとかたくさんいろんなものはまだ同時進行中でありますが、まあ、これ3社の JV で一応受託をしたということでございます。
共同企業でいわゆるジョイントベンチャーの受注ということですけど、はい、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、どういうタイプになるわけですかね。
は
い、
実は万博の会場警備っていうのはですね、大変な人手が実はいるんですよ。まあ、想定来場者数に応じた警備員の配置というのがありまして、とてもそんな1社でできるような数ではないんですよね。まあ、1000人単位毎日必要になります。 私どもが関係しているところだけでもそれぐらいあります。なので、まあ、セコムさんと新手警備さんと一緒になって組んで、まあ、そこはお互い得意なところを役割分担をして、万博推進部と3社でも一緒になって、私どもの本社の今1階に置いておりますけども、今もう大わらわで最終のマニュアル作ったり、人の配置をやったり、システム作ったりということをやっております。まあ、ちょっと今申し上げましたけども、まあ、会場警備の他にもですね、パビリオンでありますとか、今現在もやってますけど、会場の、まあ、工事期間中における警備でありますとか、会期中にこうお客様が増加が見込まれるんで、公共交通機関への警備ですね、この辺の需要はものすごいものがありまして、まあ、今現在も、あと海外パビリオン、まだ大阪では大変盛り上がっておりまして、大屋根リングってありますけど、これ見るだけでももう十二分に価値があるというふうに私思いますんで、ぜひ、まあ、トヨテックでもですね、もう全社グループを挙げて JV 挙げて今準備をしている、ここに書いてあるんですが、ちょっともろもろまだまだ受注額が増えていくと、こういうふうな業務をやっております。まあ、やっぱり人が全てでありまして、採用も大変苦労しているわけでございますが、まあ、どの業界でもそうですけども、人材不足、人手不足っていうのはもう本当に深刻な経営課題であります。まあ、労働集約型が非常に厳しい業種でありますので、人材の確保には特に採用のメンバー、中途新卒含めて積極的にやっております。だいたい新卒でコンスタントに50名以上はなんとか、今年も多分それくらいはいけると思いますが、中途採用、それから社員の家族とか知人に紹介してもらうリファラル採用っていうんですけど、こういうこともやったり、どうしても離職防止ですよね、入っても辞めちゃうっていうことがすぐないようにメンター制度入れたり、若手の交流会をやったり、ありとあらゆることをやってですね、比較的定着率は業界平均ですると高くないと、こういうふうに思っております。去年からですね、まあ、新卒の子を対象にですね、やっぱり奨学金借りてる子が非常に多いんで、まあ、業務に専念できることを目的にですね、まあ、奨学金の返還の支援制度、全額じゃないですけどね、もスタートいたしました。その他、まあ、これ社員の働きがいといいますかね、エンゲージメント向上策ということで、まあ、いろんなことをやっておりまして、まあ、このテックアカデミーっていうのは学校ですね、私ども研修機関、学校を作りまして、そういう人材教育はこういう専門家の下でいろんな研修をやったり、あと東洋テックグループスキルナンバーワン S1 グランプリって言ってますけど、まあ、競技会ですね、コンテストみたいなことやって社員の士気高揚を図ってる、まあ、100名以上の競技者があって500人ぐらい参加するんですけども、あとはこういうテックグループのオリジナルコンサート、まあ、シンフォニーホール借り切ってやったり、まあ、従業員向けの株式給付制度、2026年の1月が60周年でございますので、まあ、こういうこともやっております。最後にちょっと株価の推移をちょっとご紹介をしたいと思います。これが2023年9月1日から2025年の1月までの株価の推移でございます。これ10月27日はですね、ちょうど株主優待制度の新設のお知らせをリリースした時、2024年1月9日は2025年日本国際博覧会警備業務の受注決定についてお知らせを発表した時には株価が反応してくれました。まあ、12月から今年の1月にかけてもですね、万博関連の、まあ、業績向上期待というのがあるかも分かりませんが、まあ、一時期1480円ぐらいまで行きましたけども、ちょっと今現在はこのぐらいの水準です。まあ、なんとか引き続きですね、企業価値向上に取り組んで皆さんの期待に応えられるように頑張っていきたいと、こういうふうに思っております。私の説明は簡単でございますが、以上でございます。
ありがとうございました。
すいません。
ここまでは東洋テック IR セミナー、お話は証券コード9686東証スタンダード上場、東洋テック株式会社代表取締役社長池田博之さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東洋テック IR セミナー、この番組は証券コード9686東証スタンダード上場、東洋テックの IR 活動の一環としてお送りしました。